広報稲川、平成30年10月第950号をお届けします。音声訳、音訳ボランティア、リビエール、郡、北川、三浦、藤田です。今月の主な内容は2ページ、特集、人の命を救いたい、消防で活躍する女性たち。7ページ、土砂災害警戒情報発表、あなたはその時どうする。19ページ、稲川町の実話、え、ほんま？稲川町ふれあい収集。25ページ、稲川の星空、魚座。26ページ、ときめき、池田郁夫さん。27ページ、私のおすすめ、ガイド企画ツアー。28ページ、特派員報告、ヒューマンパワーで盛り上げる、稲川町観光協会、など順を追ってご紹介します。1ページから6ページ、特集、人の命を救いたい、消防で活躍する女性たち。平成30年4月、稲川町に初めて女性消防士が誕生しました。消防は男性の仕事、そのように思われている人も少なくないのではないでしょうか。近年、全国的に消防現場で活躍する女性が増えています。この号では、稲川町消防本部で活躍する女性の仕事や、それにかける思いを紹介します。稲川町の消防。本町の消防は、遊田の消防本部消防署、鎌倉の消防署北出張所の2カ所を拠点に、火災、救助、救急などの災害対応に当たっています。平成29年の出動件数は、火災が10件、救急は1409件、救助は20件。これらの災害に、本庁は消防職員全43人で対応しなければならないため、すべての職員が火災や救助、救急にまたがり、あらゆる現場で活動できるよう日々訓練を行っています。また、心肺蘇生法などの応急手当の普及、啓発などを行う救急アドバイザーのほか、各地域では日頃は仕事を持ちながら、火災などの災害時に皆さんの安全を守る消防団も活動しています。稲川町初、女性消防士。近年、全国的な取り組みとして、消防職員や消防団員などへの女性の積極的な登用が進められています。これは、女性の気配りや優しさなどが災害現場などで、特に子どもや女性に安心感を与えることや、女性ならではの視点での組織の改善なども期待されているからです。しかし、現在、全国の消防職員のうち、女性の割合は、平成30年4月時点で 2.6% という低水準となっています。本庁でもこれまで、女性消防職員を採用したことはありませんでした。背景には、過去10年の採用試験の受験者数122人のうち、女性がわずか7人、採用者数は9人、うち女性1人と極端に少なく、また男女合わせた採用倍率は13倍を超える狭き門となっていることなどがあります。そのような中、今年度本庁で初めての女性消防士が誕生し、4月から9月までの県消防学校での初任教育課程が終了。これから現場での活動が始まります。救命率の向上に向けて救急アドバイザー。本庁の救急における課題として、救急出動件数の増加が挙げられます。10年前は年間1200にも満たない件数でしたが、 高齢化などの影響で右肩上がりとなり、昨年度はついに1400件を突破しました。このような中、平成21年に救急アドバイザー制度を発足。人工呼吸や胸骨圧迫、AED の使い方などを普及させるための普通救命講習や、高齢者の日常生活での事故防止や健康管理、救急車を要請するときの注意点などを啓発する高齢者予防救急講習なども行っています。地域の防災のために女性消防団員。皆さんは消防団という組織を知っていますか？消防団は江戸時代の町火消しに端を発する組織です。現在は非常勤の特別職地方公務員として消防訓練や災害対応などの活動を行っています。ところが近年、少子高齢化などによる団員の担い手不足が進み、全国的に消防団員数は大幅な減少が進んでいます。本庁の消防団は現在28分団401人、10年前の493人と比べると本庁でも減少していることがわかります。その中に女性の消防団員は7人、男性団員とともに地域の安全を守っています。信頼される消防士を目指して、稲川町消防本部、岡村理子消防士。今年度、本庁消防本部で初めての女性消防士が誕生しました。高校時代はスキーのモーグル選手として活躍し、国体4位の成績を収めた経験もある岡村消防士。持ち前の明るさとガッツで、これからの活躍が期待されます。私の父は消防士で、小さい頃から消防士という仕事に憧れていました。消防は男性にとっても体力的に大変な仕事というイメージは持っていましたし、父からもそのように聞いていました。不安な気持ちもありましたが、人の命を救う仕事がしたいと思い採用試験を受けました。4月から入校した消防学校では、県内の各市町から159人の初任教育生が集まりましたが、女性は11人。学生時代にスキーをやっていたので、膝の柔軟性や足腰の筋力には自信がありましたが、男性に混じっての体力練成、消火や救助などの訓練、また実際の現場を想定した応用訓練などでは体力的につらい場面が何度もありました。それでも消防学校でできたたくさんの仲間とともに、なんとか乗り切ることができました。消防職員になるまでは、救急隊として皆さんの命を助ける仕事がしたいと思っていました。しかし今は救急だけではなく、消火や救助、火災予防なども皆さんの命を救うことにつながる大事な仕事だと知り、何でもやってみたいという気持ちです。稲川消防は小さな消防本部なので、少人数でも力を合わせてあらゆる現場に臨めるよう、日頃の訓練や勉強など、これから多くの経験を積んで頑張りたいです。住民の皆さんに信頼してもらい、安心感を持ってもらえるような消防士になりたいと思います。人を助ける勇気を持ってほしい。稲川町救急アドバイザー、山下素子アドバイザー。山下アドバイザーは平成24年から救急アドバイザーとなり7年目。経験を重ねて、現在では町内の小中学校や自治会などに出向き、年間約30回応急手当の講習を行っています。救急アドバイザーの募集を見たときは、最初は内容もよく知らず、町の人のためにもなるし、いざという時に自分自身の役にも立つかなと思い応募しました。最初の1年間は消防職員が行う講習会のサポートをしながら、 心肺蘇生法や指導方法を勉強し、応急手当指導員の認定を受けました。以降は町内各所の講習で実技指導などを行っています。身体や命の危険はいつどこで誰が遭遇するか分かりません。救急車を要請してから到着するまで全国平均で約9分、この間に居合わせた人が命を救うための行動をとることが救命率の向上には大きな意味を持ちます。このことを受講者の方が理解して真剣に講習に臨み、しっかりと応急手当の手順を学んでいただけたら嬉しく思いますし、やりがいを感じます。私たち救急アドバイザーが皆さんに一番お伝えしたいことは命の大切さ、目の前で倒れた人を救う勇気を持ってほしいということです。誰かの助けてという言葉に勇気を持って振り返ってほしい。救命講習の受講がそのきっかけになってくれたらと思います。これからも楽しく興味を持ってもらえるような講習を目指し頑張ります。皆さんも身近な人のもしもの時のためにぜひ一度受講してもらえたらと思います。地域のためにできることを。稲川ランプス奥西京子分団長。平成28年4月に誕生した女性消防分団稲川ランプス。奥西分団長は設立当時から団員として活動しています。今年度からは分団長として地域住民への講習などに活動の幅を広げていこうとしています。稲川ランプス LAMPS という愛称はラダーアップ、はしごをかけるの L、 アゲインスト・ザ・マインド、対する心の A と M、 プロテクティング・フォー・セーフティー、安全を守るの P と S の頭文字と、レディース・アザレア、蝶の花・ツツジの LA、 メンズ・パイン、蝶の木・松の MPの頭文字をかけています。火は正しく使い明るい町を。私たちは男女協力のもと町に住む人々の安全安心に対する心をはしごがけしますという願いが込められています。私は女性消防団員の募集を見たとき、どんなことをするのかわからないけど何か地域のためにできることがあるかなと思い応募しました。皆さんの中には消防団を知らない人も多いのではないかと思います。私たちは消防団の活動を皆さんに知っていただき、女性や若い人たちが消防団に興味を持ち参加したいと思ってもらえるよう、イベントなどで消防団への加入促進や消防団活動の広報などをしています。また、火災や自然災害などが発生したとき、日中に家にいる可能性が高いのは主婦やお年寄り、子どもたちが多いと思います。今後はそうした人たちを対象に、防災倉庫の備蓄品や消火器などの使用方法など、いざというときに役立つ知識を講習会などでお伝えしていきたいと考えています。災害発生時に自分の命、そして身近な人たちの命を守ってもらえるよう、啓発に力を入れていきたいですね。女性の活躍でより良い稲川消防に。稲川町消防本部奥田貢消防長。昨今、女性の社会進出が進み、各業界で女性の活躍が目立つようになりました。もともとは男性色が強かった消防でも、他市町ではすでに女性が力を発揮し活躍しています。本町消防本部でも今年度初めて女性消防士が採用されました。これまで男性の救急隊員は傷病者が女性の場合、女性特有の症状や痛みなどの聞き取りや経過観察に時には苦慮する場面がありました。 また傷病者の女性の側から見ても、男性隊員に症状を伝えることの難しさがあったと思います。女性の隊員がいることで、このような場面でより細やかで寄り添った対応ができるようになるのではないかと期待しています。また女性の視点から組織の問題や課題などが見つかったら、消防職員全体で解決に向けた取り組みを進め、消防力の向上にもつなげていきたいと思います。問い合わせ消防本部、電話 766-0119。 ページ土砂災害警戒情報発表。あなたはその時どうする？近年全国的にゲリラ豪雨や台風、地震などによる土砂災害が頻発しています。私たちの住む家や命までも飲み込む土砂災害。土砂災害に備えるために、まずはお住まいの家や地区の土砂災害危険度を把握し、危険を感じたときに適切な対応が取れるよう準備しましょう。頻発する土砂災害に備えて、最近大雨などの警報と合わせて土砂災害警戒情報などの危険を知らせる情報をテレビやラジオで耳にすることが増えました。土砂災害警戒情報は大雨警報、土砂災害が発表されている状況で、土砂災害の危険度が非常に高まった時に発表されます。大雨警報、土砂災害や土砂災害警戒情報が発表されたら、土砂災害警戒区域などの土砂災害が発生する恐れのある地区にお住まいの人は、庁から発令される避難勧告などに従い、命を守るために安全な場所に避難するよう心がけてください。土砂災害警戒区域とは、土砂災害警戒区域とは、県が渓流や斜面およびその下流など土砂災害により被害を受ける恐れがある区域を、地形や地質、どのような土地利用状況かなど調査し指定した区域です。この区域では大雨などが発生した際に、土石流や地滑りなどの土砂災害が発生する可能性が高く、命または身体に危害が生じる恐れがあります。さらにこの区域の中でも建築物に損害が生じ、命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域を、土砂災害特別警戒区域として指定し、開発行為や建築物の構造などに一定の規制をかけています。お住まいの区域の確認を。いざという時のためにお住まいの地域が土砂災害警戒区域に指定されていないか、事前にしっかり確認しておきましょう。確認は町建設課に備え付けの図面、県のホームページ http://www.hazardmap.hazardmap.pref.hyogo.hyog.jp/および町のホームページや町の防災マップなどで確認できます。災害に関する情報は稲坊ネットでも配信されます。登録がまだの人は必ず登録しましょう。今後の避難情報の発令について、今後町から発令する避難勧告などは、土砂災害警戒区域にお住まいの人を対象に発令する場合があります。〇〇地区の土砂災害警戒区域に避難勧告を発令しました。町内全域の土砂災害警戒区域に避難準備、高齢者等避難開始を発令しましたなどと発令された場合、該当する地域にお住まいの人は素早く避難ができるよう事前に確認をしておきましょう。問い合わせ総務課危機管理室、電話 766-8703。 1ページ 稲川町観光協会50周年記念稲川うまいもんフェスティバル。観光協会が50周年の感謝の気持ちを込めて、皆さんにうまくて楽しい一日をお届けします。稲川町親善大使アキナがやってくる。アキナのネタも楽しみやろ。山名さんと稲川町のうまいもん楽しみや。稲川町出身の秋山さん、アキナのお二人です。時10月21日日曜日午前10時から午後4時まで。なお雨天決行、好天時は中止です。ところ人の広場、能勢電鉄日勢中央駅すぐ。交通アクセス、電車能勢電鉄日勢中央駅下車すぐ、バス阪急バス日勢中央バス停下車すぐ、車徒歩5分のところに臨時駐車場があります。なお川西方面からの左折入庫のみできます。ステージでは10時稲川源流太鼓、11時挨拶、11時30分超親善大使アキナお笑いステージ、11時50分グルメ大会のご案内、13時30分睦瀬中学校稲川中学校の吹奏楽演奏、15時30分グルメ大会表彰、15時40分中谷中学校の吹奏楽演奏などが行われます。巨大迷路、稲川町の見どころを巨大迷路でご紹介、クイズに答えてプレゼントをもらっちゃおう。入場料小学生以上100円。稲川野菜マルシェ、採れたての新鮮野菜、秋の味覚がてんこ盛り、お買い求めはお早めに。グルメ大会、あなたの一票がグランプリを決める。10団体が町内産のお米を使った食べてびっくりアイデアメニューを販売、1商品購入ごとに投票シール1枚がもらえます。10の出場団体、1空心地、2稲川公営高等学院クッキング部、3高原ロッジメープル稲川、4安藤正人、5トリトン、6 JA 兵庫六甲稲の里グループ、7ファミリーフレンズ、8ソーイング、9県バーベキュースタイル、10稲川環境フォーラム。問い合わせ、町観光協会事務局産業観光課内、電話766-8709。なお観光協会ホームページもご参照ください。稲川町バララット市姉妹都市提携30周年記念事業、フォトジェニックコンテスト入賞者結果発表。なお佳作および抽選賞は町国際交流協会ホームページにて発表しますのでご参照ください。最優秀賞、稲川の春、長戸由美さん。稲川町の桜と菜の花の写真です。優秀賞、実りの秋、田中善さん。大家さん、鳴石則夫さん。総合公園の紅葉、秋山雅美さん。広場と花本がつなぐもの、中山拓人さん。夜の布団太鼓、上田良賀さん。なお応募作品は12月14日金曜日から18日火曜日まで、イオンモール稲川3階フードコート前にて展示予定です。問い合わせ、町国際交流協会三角協同課内、電話 766-8783。 稲川町を PR、 10月7日日曜日は新名神高速道路宝塚北サービスエリアへ。兵庫北摂観光アンテナショップ、時間午前9時から午後5時まで。 ところ、宝塚北サービスエリアフリーラウンジ。内容、兵庫北摂フレッシュ。稲川野菜の販売など、大西農園、家事農園。兵庫北摂 PR スタンド。ハーブティーの試飲、販売など、津里農園。主催、県阪神北地域ツーリズム振興協議会。稲万完成。第2回稲川町の未来を描く高校生フォーラムで、稲川高校生が発案したオリジナル肉まんの稲まんがついに完成、試食販売を行います。学生コラボ企画稲まんの試食、ただし数量限定、正午からと午後1時30分から。なお、宝塚北サービスエリアは高速道路に乗らなくても一般道から入ることができるウェルカムゲートもあります。問い合わせ、日本旅行ビジネスソリューションズ株式会社、電話 06-4796-3734。 観光ボランティアガイドと歩く稲川町、大島里歩きコース。心癒される里山散策と武家屋敷でいただく贅沢ランチ。ボランティアガイドがご案内するのどかな景色と美味しい時間は、先着25人だけのスペシャル企画。時、11月20日火曜日、午前10時から午後3時まで。雨天決行です。集合解散場所、大島出会公園。なお、駐車場台数限りがあります。コース、大島出会公園。春日神社大日堂、こんぴら浄瑠璃の日、里の家で昼食休憩、八坂神社、大島出会公園。参加費1800円、昼食保険代資料代です。持ち物、水筒、帽子、長袖シャツ、歩きやすい服装。申し込み問い合わせ、11月15日、郵送の場合必着、までに参加者氏名、年齢、性別、住所、連絡先を電話または郵送で産業観光課、電話 766-8709。 ただし、11月15日以降のキャンセルは、キャンセル料が発生します。宮脇治副町長を再任。宮脇治さん、島、65歳。町議会は9月11日、9月定例会を開き、宮脇治副町長の再任に同意しました。宮脇副町長は3期目で、任期は平成30年9月23日から4年間です。超広報番組キラッと稲川近日公開、1年間限定配信。第1弾、10月1日月曜日配信開始。稲川町親善大使秋名、上り詰めた町長の座。第2弾、10月11日木曜日配信開始。稲川町親善大使秋名、稲川町を学べ。見てやと秋名のお二人、お笑い芸人秋名に何が起きた。なお、32ページにも関連記事がありますのでご参照ください。
1ページ。稲川町でも多発、特殊詐欺にご注意を。川西警察署生活安全課課長、安藤正樹さん。自分は大丈夫は危険。近年、全国的にオレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害が多発しています。詐欺には引っかからないから自分は大丈夫と思っていませんか？そう思って油断している人ほど注意が必要です。川西警察署管内、稲川町川西市でも今年ですでに9件、被害金額約3000万円の被害が発生しています。平成30年8月末現在。詐欺の種類と予防策。特殊詐欺とは、電話やメールなどを用いて面識のない人を騙し、 口座にお金を振り込ませたり、現金を受け取りに来るなどしてお金を奪う犯罪のことです。具体的には、息子や孫を名乗り電話をかけてくるオレオレ詐欺や、役場職員や税務署職員をかたり、医療費が返ってくると偽る還付金詐欺。高齢者が狙われやすくなっていますので注意してください。両親や祖父母などとは日頃から連絡を取り、被害に遭わないようにしましょう。誰でも簡単にできる被害防止対策として、非通知の通話を自動的に拒否する非通知着信拒否設定や、通話録音装置の設置があります。通話録音装置は着信時に、会話が自動で録音されます、などのアナウンスが流れ、通話時に録音される仕組みで、特殊詐欺を抑制する効果を発揮します。簡単に取り付けが可能で、家電量販店などで購入できます。若い人も要注意。高齢者だけでなく、若い人の被害が急増している詐欺もあります。パソコンや携帯電話でインターネット閲覧中、登録完了しましたなどの画面を表示させ、お金を振り込まさせるサイト利用料を名目とした架空請求詐欺です。サイトを閲覧しただけでは料金請求されることはありませんので、騙されないように注意しましょう。危機意識を持ちましょう。一人一人が危機意識を持ち、しっかりと対策を行うことが大切です。1. 個人情報を他人に教えない。2. 身に覚えのない請求には応じない。3. キャッシュカードを他人に渡したり、暗証番号を教えたりしないようにしましょう。身の回りで不審だな、おかしいなと思ったら、家族や警察に相談しましょう。兵庫防犯ネットの登録を。県民の皆さんに身近な犯罪情報や各種防犯情報をメールでお知らせする兵庫防犯ネットを配信しています。防犯対策の一つとしてぜひ登録してください。からメール送信後しばらくすると兵庫防犯ネットからメールが返信されます。案内に沿って登録してください。問い合わせ、川西警察署、電話 755-0110。 目撃証人生誕300周年記念、ふるさと館文化財講座、目撃巡りバスツアー、時11月4日と18日、いずれも日曜日、午後1時30分から4時30分まで、コース、集合場所のふるさと館から東光寺、天入寺、毘沙門堂を経てふるさと館へ。講師、町教育委員会教育振興課学芸員。定員、各日20人、多数の場合抽選。参加費900円、拝観料。申し込み問い合わせ、16日、消印有効。までに、往復はがき、またはメール、ホームページから、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望日、来館手段、車など、を記入の上、ふるさと館、電話 768-0389 へ。詳細はホームページ。11ページから17ページ。稲川情報ポケット。中。平成31年4月採用、町職員。採用職種、人数。技術職、建築。保健師、各一人。採用時期、平成31年4月1日。申し込み問い合わせ、31日までに総務課。電話 766-8708 へ。詳細は町ホームページ。平成31年度留守家庭児童育成室の入所希望者。入所時期、 平成31年4月。なお、現在入所している場合も申し込みが必要。入所審査、定員あり。申し込み問い合わせ、22日から11月30日までに、町ホームページまたは子ども課に備え付けの留守家庭児童育成室のしおりを参照の上、入所申請書類を子ども課へ。電話 767-7477。 パブリックコメント。教育振興基本計画。募集期間10月14日まで。対象、町内在住在勤在学の人、法人その他団体。閲覧、町ホームページ教育振興課日生住民センターフラットむつせ。申し込み問い合わせ、住所、氏名、項目名、意見の趣旨を明確に記載し、教育振興課、電話 766-6000 番、ファックス 766-8904、メールアドレス、教育振興、kyokushinko@town.inagawa.lg.jp 県立障害者高等技術専門学院生。対象、身体などに障害のある人で求職者など。科目、ものづくり科、ビジネス事務科、情報サービス科。定員、各科10人。その他、授業は1年間、授業料無料、諸費用自己負担。申し込み、公共職業安定所で相談の上、16日から11月9日までに応募書類を提出。問い合わせ、県立障害者高等技術専門学院、電話 078-927-3230。 JICA 国際協力機構ボランティア。技術や経験を生かし、開発途上国の人々と共に生活し、相互理解を図りながら行う海外でのボランティアです。資格。1、青年海外協力隊、日系社会青年ボランティア。20歳から39歳までの日本国籍を有する人。2、シニア海外ボランティア、日系社会シニアボランティア。40歳から69歳までの日本国籍を有する人。募集期間、1日から11月1日正午まで。問い合わせ、JICA ボランティア募集事務局。電話 03-6734-1242。 お知らせ、都市政策課より2件あります。1、10月は土地月間。一定面積以上の土地取引をした場合は、国土利用計画法に基づき契約を締結した日から起算して2週間以内に町を経由して知事に届け出なければなりません。対象、市街化区域2000平方メートル以上。市街化区域以外の都市計画区域5000平方メートル以上。2、住宅耐震化促進事業。震災の教訓を踏まえ、家の耐震性を向上させるため、住宅の耐震改修、建て替えなどを支援しています。なお、契約後の補助金申請はできません。対象、昭和56年5月31日以前に建築された町内の住宅など、すでに補助を受けた人は対象外。申し込み、都市政策課に備え付けの申し込み書に必要事項を記入の上、都市政策課へ。詳細は町ホームページ。いずれも問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704。 ポスターファミリー里親家庭になりませんか。様々な事情により、自分の家庭で暮らせない子供たちを迎え入れ、家庭のぬくもりを伝えてあげる、それがフォスターファミリーです。養育期間は数日間から数年間まで様々で、夏休みや冬休みに迎え入れることも可能。養育中は、里親支援専門相談員、里親会、子ども家庭センターがサポート。生活諸費、教育費などは公費負担。なお、別途里親手当あり。地域団体や学校などを訪問する里親出前講座の実施。費用、扶養、問い合わせ、兵庫県川西子ども家庭センター、電話 756-6633。児童手当の振り込み、確認を。6月から9月の4ヶ月分の児童手当を指定口座に振り込みます。通帳記入の上、入金確認をお願いします。振り込み日、10月10日水曜日。問い合わせ、子供課。電話 767-7477。心のケア相談。時、10月22日月曜日。午後1時30分から3時まで予約が必要です。ところ、伊丹健康福祉事務所、伊丹市中央町 3-1-17、SR ビル伊丹6階、申し込み問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課、電話 785-7874、どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会。県委託業者が行う無料秘密厳守の相談会です。なお、個別電話相談も可能。時、10月16日火曜日、午後1時から5時まで。1枠1時間、4枠。ところ、役場1階第一相談室。問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ。電話 079-224-2188。メールアドレス、姫路 himeji@roukyou.gr.jp。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、10月27日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局。電話 766-1200。シルバー人材センターより、2件あります。1、シルバー人材センター入会説明会。時、10月4日と18日。いずれも木曜日。午前10時から正午まで。入会資格。町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。2、ゴミ当番のお手伝い。高齢者、障害者。子育て中の共働き世帯などのゴミ当番の負担軽減を図るサービスです。平成29年度は約600回の利用がありました。内容、ゴミステーション用容器の持ち出し、設置、返却。対象、1、65歳以上の高齢者のみの世帯、一人暮らしを含む。2、障害者手帳を有する世帯。3、子育て中の共働き世帯など。料金、1回あたり容器設置200円、容器回収200円。いずれも、問い合わせ、シルバー人材センター。電話 766-8686。第16回市民医療フォーラム。伝えてますか？あなたの思い。 聞いてますか、大切な人の言葉。就活を見据えて。時、11月10日土曜日、午後2時から4時30分まで。ところ、川西市三中ホール。内容、基調講演、家で死ぬということ。川島実さん、医師、僧侶、元プロボクサー。パネルディスカッション。定員先着480人。参加費無料。その他、手話通訳、託児あり。事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、31日までに、稲川町内、川西市内の各病院窓口または、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号、職業を記入の上、はがきまたはファックスで、川西市医師会、郵便番号 666-0016、川西市中央町 12-2、電話 759-6950、ファックス 757-5301。県伊丹庁舎耐震改修工事完了に伴う事務所の移転。伊丹健康福祉事務所と伊丹県税事務所は、施設・設備の耐震補強工事完了に伴い、元の庁舎に移転します。業務開始予定日、伊丹健康福祉事務所、10月29日月曜日、伊丹県税事務所、11月5日月曜日、移転先、伊丹市浅草 1-51、問い合わせ、伊丹健康福祉事務所、電話 785-9437、伊丹県税事務所、電話 785-9404。 兵庫県川西子ども家庭センターの移転。業務開始日、10月9日火曜日。移転先、川西市日内 1-12-16、キセラ川西プラザ3階。なお、児童虐待防止24時間ホットライン、電話 759-7799、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、いち早くは変更なし。問い合わせ、県川西子ども家庭センター、電話 756-6633、ファックス 756-6006。資料収集日程の表を読みます。肝川、伊淵、銀山、広根地区、10月1日、2日、11月1日、2日、12月3日、4日、上野、柏田地区、10月3日、11月5日、12月5日、雄田、草園地区、10月4日、5日、11月6日、7日、12月6日、7日、原、民田地区、10月9日、11月8日、12月10日、上阿古谷、下阿古谷地区、10月9日、11月8日、12月10日、北野、南田原地区、10月10日、11月9日、12月11日、北田原地区、10月10日、11月9日、12月11日。満禅つくなみ地区、10月11日、11月12日、12月12日。木津東山地区、10月12日、11月13日、12月13日。木津上地区、10月12日、11月14日、12月14日、古門を土地原林田地区、10月15日、11月15日、12月17日、笹尾地区、10月16日、11月16日、12月18日、清水東、 10月17日、18日、11月19日、20日、12月19日、20日。二条寺島地区、10月19日、11月21日、12月21日。鎌倉地区、10月22日、11月22日、12月25日。杉尾地区、10月23日、24日、25日、11月26日、27日、28日、12月26日、27日。西畑橿原地区、10月26日、29日、30日、31日、11月29日、30日、12月28日。表終わり。ただし、日程が前後することがあります。重量制での組み取りをされている人は、クリーンセンターに予約が必要です。問い合わせ、クリーンセンター、電話 768-0818。軍人恩給等援護制度相談会。兵庫県では、旧軍人や遺族に対する恩給などの失権を防止するため、恩給、援護年金、特別給付金等援護福祉制度の個別相談会を開催します。なお、現在受給中の人は参加不要です。時、ところ、10月18日木曜日、兵庫県和田山庁舎、22日月曜日、兵庫県民会館、30日火曜日、姫路市民会館、対象者、1、旧軍人で、実際に軍人としての在職期間が3年以上の人、またはその遺族。2、軍人としての期間中に、公務、または勤務関連などにより、傷病を受け、現在もこれらの後遺症がある人。3、実在職年がはっきりしないが、軍人としての期間のある人、またはその遺族。4. 戦没者の遺族の人。問い合わせ、兵庫県生活支援課恩給援護班、電話 078-362-3204。 赤い羽共同募金運動。助け合い、広がる、つながる赤い羽。10月1日から住民一人一人が積極的に本運動に参加する機運を盛り上げることを目的として、自治会、事業所、学校、街頭などで赤い羽共同募金運動を行います。問い合わせ、町共同募金委員会、電話 766-1200。 街づくりに役立つハロウィンジャンボ宝くじ。宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。ぜひ県内の宝くじ売り場でお買い求めください。発売期間、10月1日から23日まで。問い合わせ、県市町村振興協会。電話 078-322-1151。 女性のためのチャレンジ相談。女性の就職活動や起業を支援する相談会です。時、11月20日火曜日。1、午前10時から。2、午前11時から。3、正午から。ところ、西西住民センター。相談員、藤原ひろこさん。社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、キャリアカウンセラー。定員先着3人、1人50分、参加費無料、一時保育、生後6ヶ月から終演前まで。申し込み問い合わせ、1日からフラットむつせ、電話 768-0217、ファックス 768-0468、メールアドレス、稲川、INAGAWA、人権 jinken@town. www.inagawa.lg.jp 阪神楠木学級天ヶ崎教室。時10月21日日曜日午前10時から午後3時まで。ところ天ヶ崎市立王将公民館。内容天ヶ崎市臨海部へのバスツアー。対象町内在住の16歳以上の聴覚・言語障害のある人。費用交通費などの実費。申し込み問い合わせ14日までに中央公民館、電話 766-8432、ファックス 766-8345。 稲川町の名所に投票しよう。広報稲川6月号で募集した兵庫の景観ビューポイント150選、応募総数931件の中から選ばれた242件を対象にインターネット投票が開始しています。稲川町の景色からは3箇所がエントリー。皆さんぜひ投票してくださいね。投票期間10月26日まで。投票ページ県特設サイト、ホームページアドレス https://web.pref.kyogo.lg.jp/ks20/viewpoint.veewpoint150.html。 問い合わせ県土整備部まちづくり局景観形成室、電話 078-362-9299。 10月15日から21日までは行政相談週間。行政相談とは、普段の生活で困っていることや行政への意見や要望を受け付け、アドバイスや窓口の紹介を行います。お困りごとは何でもご相談ください。啓発日10月15日月曜日午後4時30分から。なお、同日相談も行っていますのでご利用ください。詳細は18ページ。問い合わせ秘書広報室、電話 766-8707。 屋外焼却、野焼きの禁止。屋外でのゴミの焼却は一部例外、農業を営む上で発生する稲わらやもみ殻を除き禁止されています。農業のための野焼きの場合でも、燃やす時間や風向きなどに配慮し、周囲の迷惑にならないよう注意してください。詳細はホームページ。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818。 脳トレサロン日生教室、5月より実施している認知症予防教室です。欠員が生じていますので申し込みください。実施期間11月から平成31年3月まで。毎週月曜日午前10時30分から正午まで。ところ日生公民館。内容公文式の教材を使い、楽しみながら脳の健康を予防する。参加費1ヶ月2000円。定員若干名、多数の場合抽選。対象65歳以上で認知症の診断のない人。申し込み問い合わせ10日までに地域包括支援センター、電話 764-5812。 日本語学習支援ボランティア養成講座。外国人の日本語学習をサポートする方法を学びます。時10月10日と17日いずれも水曜日、午後0時30分から3時30分まで。ところ中央公民館会議室2。対象 日本語学習支援ボランティアに興味のある人。講師、矢谷久美子さん。兵庫県国際交流協会登録日本語講師。内容、生活にすぐに役立つ日本語支援の方法。申し込み問い合わせ、3日までに、超国際交流協会事務局、三角共同課内、電話 766-8783。薪ストーブ、ペレットストーブ、助成します。心もあったか、ポカポカ癒しライフ始めてみませんか？助成額、購入、設置費用の3分の1、最大10万円。申し込み問い合わせ、要件など確認の上、必要書類を産業観光課へ、電話 766-8709。詳細は超ホームページ。10月31日が納期限です。超県民税3期、国民健康保険税4期、介護保険料5期、後期高齢者医療保険料4期。イベント、稲川町オープンテニス大会、時11月4日日曜日、午前9時から、予備日11日日曜日、ところスポーツセンター、内容男女別ダブルス、参加費1組4000円、参加賞あり、当日徴収、申し込み6日午前10時から超テニス協会ホームページ専用フォーム、問い合わせ、超テニス協会あがたさん、電話 090-3359-2047。 秋季護身術教室。目的、団体生活の規律を身につける、いじめない、いじめられない自分づくり。時、ところ松尾大小学校体育館。3日、5日、10日、17日、19日、24日、26日、31日。稲川小学校体育館。1日、4日、11日、15日、18日、22日、25日、29日。対象時間。小学生、幼稚園生。午後7時から8時まで。中学生以上、午後7時から9時まで。参加費無料。申し込み問い合わせ、超少林寺拳法協会鈴鹿さん。電話 080-5324-5141。 メールアドレス、ひとくら鈴鹿、hitokurasuzuka@jttk.zaq.ne.jp。奥稲健康の里森のコンサート。時、10月28日日曜日、午後1時30分から3時まで、受付は1時。ところ、奥稲健康の里、入場料無料。出演者、多田俊介さん、新井咲さん、池内彩子さんとアンサンブルピアチェーレ。その他、体育館内受付で当日無料入浴券を配布。問い合わせ、奥稲健康の里、電話 769-0485。 第9回稲坊杯チャレンジ D1 グランプリ。時、11月18日日曜日、午前10時から、ところ文化体育館。対象、町内在住の児童で構成された選手、8人から15人のドッジボールチーム。部門、低学年小学 1,2 年生、中学年小学 3,4 年生、高学年小学 5,6 年生、いずれも男女混合。参加費1人200円。申し込み問い合わせ、1日から12日までに、 町子ども会連絡協議会事務局、三角共同課内、電話 766-8783、ファックス 766-8893。集まれ、稲川自然発見、秋。時、10月21日、日曜日、午後1時から3時まで。ところ、社会福祉会館。内容、紙すき体験。対象、小学生とその保護者。定員、10家族30人程度。多数の場合、抽選。参加費、500円。主催、超子ども生き生きクラブ。申し込み問い合わせ、10日正午までに参加者全員の住所、氏名、振り仮名、学年または年齢、電話番号をファックスまたは持参で三角共同化、電話 766-8783、ファックス 766-8893。奥雪山町ゴルフイン鳴尾。時、11月26日、月曜日、午前8時から。ところ、鳴尾ゴルフクラブ。競技方法。18ホールストロークプレイ。ダブルペリア方式で順位決定。女性と70歳以上はゴールドティーあり。対象、稲川町、野瀬町、豊野町に在住在勤の18歳以上のアマチュア。定員140人。参加費1万5000円。プレーフィー、昼食代、景品代など。主催、稲川町ゴルフ協会。申し込み問い合わせ、10日までにはがき、1枚につき4人に全員の住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、鳴尾ゴルフクラブ、郵便番号、666-0155、川西市西宇根のあざ、金型に 1-4、電話 794-1011。子育て支援の集い。時、11月17日土曜日、午後2時から、会場は1時30分。ところ、文化体育館小ホール。内容、絵本ライブ。講師、青木ひろえさん。対象、親子。参加費、無料。定員、先着50組、120人程度。申し込み問い合わせ、15日から11月5日までに、民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会内、電話 764-5814。動物愛護フェア。時、10月14日日曜日、午前11時から午後3時まで、雨天の場合中止。宝塚市役所北側、向川河川敷。内容、動物健康相談、物品販売、ゲームコーナーなど。主催、阪神開業獣医師会。問い合わせ、清和台動物病院。電話 798-0018。 シルバー祭り。時、11月17日土曜日、午前10時から午後2時まで。ところ、社会福祉会館。内容、模擬展、作品展示、リサイクル家具の販売、野菜の販売など。なお、フリーマーケット出店者10組募集中。出店料無料。問い合わせ、シルバー人材センター。電話 766-8686。スポーツセンターからのお知らせ。2件あります。1、スマイルカップ交流ママさんバレーボール大会。時、10月28日日曜日、午前9時から午後5時まで。ところ、スポーツセンターアリーナ。対象6人制ママさんバレーチーム。定員先着10チーム。1チーム10人まで。参加費1チーム3000円。ただし、30年度災害保障制度運営費未加入者は 別途50円。申し込み、2日から窓口または電話。2. 稲坊スポーツスクール受講生募集中。ベビーヨガ、時10月16日火曜日、午前9時45分から11時まで、毎月1回実施。ところ、スポーツセンター多目的室。内容、親子でスキンシップを図りながら、出産で緩んだ筋肉や低下した体力を回復。対象、乳児と保護者。定員15組。参加費、1回780円。ただし、30年度災害保障制度運営費未加入者は、別途50円。リラックスヨガ、4期生。時、毎週水曜日。午後8時から9時15分まで。ところ、スポーツセンター多目的室。対象、中学生以上。定員、先着30人。参加費、7回、4725円。いずれも申し込み問い合わせ、スポーツセンター、電話 768-2277。上下水道課より、2件あります。1、ひとくらダム見学会。と、時、10月17日、水曜日、午後1時から4時まで。内容、水道水の水源、ダムの役割を学ぶ。定員、12人程度、多数の場合抽選。申し込み期日、15日まで。2、多田浄水場見学会。時、10月30日火曜日、午後1時から4時まで。内容、水道水ができるまでの仕組みを学ぶ。定員、12人程度、多数の場合抽選。申し込み期日、26日まで。いずれも、対象、町内在住、在勤、在学の人。申し込み問い合わせ、上下水道課へメールまたは電話。電話 766-8716。メールアドレス水道 suido@town.town.inagawa.lg.jp。 読書週間上映会。宮沢賢治、銀河鉄道の夜の世界。作品に描かれた風景のデジタルイメージ映像と作品背景の解説。本物の銀河鉄道に乗っているかのような幻想世界が楽しめます。時、10月28日日曜日。1、午前11時から。2、午後2時30分から。いずれも約70分。ところ図書館。問い合わせ図書館。電話 766-3238。 みんなで集まれ木工体験会。自分の作りたい木工作品に挑戦しよう。時、10月28日日曜日、午前10時から午後3時まで。ところ環境交流館。対象小学生。3年生以下は保護者同伴。定員先着10人。参加費300円。材料費別途。申し込み問い合わせ、4日から21日までに、氏名、電話番号を環境交流館。電話 768-1321。メールアドレス、環境、kankyo.交流館。korukan@wish.ocn.ne.jp。 中央公民館より3件あります。1、暮らしに生かす初めてのアロマとハーブ講座、秋冬編。時、1、11月6日。2、11月20日。 いずれも火曜日、午後2時から4時まで、ところ中央公民館会議室2。内容1、アロマでしっとりスキンケア、しっとり化粧水。2、防災とアロマ、アロマの感染症対策スプレー。講師、市井理恵さん。イギリス IFA 認定アロマセラピスト。定員、先着30人。参加費、1,800円、2,500円。なお、材料準備の都合上、1週間前のキャンセルは材料費負担。持ち物、筆記用具、ティッシュ。申し込み、2日から25日までに、中央公民館。2、感動の度量校、単位に学ぶ歴史の秘密。時、11月11日日曜日、午後2時から3時30分まで。ところ、中央公民館視聴覚ホール。内容、物の単位や歴史知識の常識、非常識を学ぶ。講師、堤雄二さん。京都声優の会専属講師。定員、先着70人。参加費無料。申し込み、2日から中央公民館。3、日本の選挙制度を知る。時、内容。1、11月9日、選挙制度と議会政治。2、11月16日、選挙制度と政党活動。3、11月30日、選挙制度と地方政治。いずれも金曜日、午後2時から3時30分まで。ところ、中央公民館会議室2。講師、森脇俊正さん。関西学院大学名誉教授。定員、先着30人。3回受講者優先。参加費無料。申し込み、2日から中央公民館。いずれも対象、町内に在住、在勤の18歳以上の人。問い合わせ、中央公民館、電話 766-8432。阪神北彩りフェスタ in 伊丹。時、10月27日土曜日、午前10時から午後4時30分まで。ところ、伊丹酒造通り周辺。内容、ステージ、音楽、ダンス。地域の特産品の販売。伝統文化、お稽古体験。歴史ウォーク。参加費、無料。問い合わせ、阪神北県民局地域振興課、電話 0797-83-3133。 青少年憩いの家より、3件あります。1、秋のジュニアキャンプ。時、11月10日土曜日、午前10時45分から11日日曜日、午後2時30分まで、テント泊。対象、小学3年生から中学3年生まで。定員60人。多数の場合抽選。参加費3000円。申し込み期日26日まで。2、玉ねぎの植え付け。時、11月18日日曜日。午前10時45分から正午まで。内容、玉ねぎの植え付けから収穫、クラフト作り。対象、どなたでも可能。ただし、未成年のみでの参加はできません。参加費、1500円。別途、保険料で一人当たり50円。申し込み期日、11月5日まで。3、チャレンジ野外クッキング。時、11月25日日曜日、午前10時45分から午後2時30分まで。対象、親子、 ただし未成年のみでの参加はできません。定員50人、参加費大人2000円、小学生以下1200円、3歳以下100円。申し込み期日11月12日まで。いずれもところ青少年憩いの家。申し込み問い合わせ、往復はがきまたはメールにて、参加者全員の氏名、振り仮名、住所、年齢、性別、電話番号、ファックス番号、交通手段、食物アレルギーのあるなしを記入の上、青少年憩いの家、郵便番号 666-0224、満善あざ東山 6-1、各係まで。電話、ファックスともに 768-0614。メールアドレス、憩いの家、ikoie@asp.or.jp。 花と緑の教室。時、10月20日土曜日、午前9時30分から11時まで。ところ、一倉公園。定員、先着20人。参加費2300円。申し込み問い合わせ、一倉公園、電話 794-4970。 みんな集まれ、丹波で秋悠々。時、11月10日土曜日から11日日曜日まで。ところ、丹波少年自然の家。内容、染め物体験、もみじ狩り、ネイチャーゲーム、秋の星空観察、岩屋さんでのご来光と雲海見学。対象、近畿圏内に在住、在勤の家族、青年グループ約15組40人。成人は1人から参加可能。参加費5000円。申し込み問い合わせ、10日から31日までに、丹波少年自然の家、電話 0795-87-1633。 練り込み見学ナイトツアー。杉尾地区の八坂神社で、超指定無形文化財の練り込みが行われます。一緒に歴史と文化に触れてみませんか？時、10月13日土曜日、午後6時30分、小雨決行。ところ、大島出会い公園前集合。参加費300円。持ち物、防寒具、懐中電灯。定員、先着20人。申し込み問い合わせ、10日までにシルバー人材センター、女性部会。電話 766-8686。 企画展、銀山攻略。第5巻、秀吉と多田銀道山。10月30日火曜日から平成31年3月24日日曜日まで。ところ、多田銀道山悠久の館。申し込み不要、観覧無料。豊臣秀吉と関わりが深いと言われる多田銀道山。これまで触れられることのなかった埋蔵金文書が生まれた背景などを紹介します。期間中は体験学習、講演会の開催も予定しています。新型起き上がり機構搭載、行動探査ロボットを作ろう。時、11月10日土曜日。午後1時30分から4時まで。ところ、中央公民館工作室。内容、行動について学んだ後、探査ロボットを作ります。講師、熊秀樹さん。松江工業高等専門学校教授。対象、小中学生。定員、10人。多数の場合、抽選。参加費、3000円。材料代。申し込み、26日までに、住所、氏名、学年、電話番号を中央公民館工作室まで。 いずれも問い合わせ、教育振興課社会教育室、電話 767-2600。
18ページ、ハテナの相談室、秘密厳守。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日と金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせは消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談、行政相談、法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間、22日月曜日13時30分から16時30分まで、日生住民センター。電話受付は3日水曜日8時45分から、先着6人。行政相談、行政に対する苦情や要望、15日月曜日13時30分から16時まで、日生住民センター行政相談委員平尾拓、電話 769-0057、 ヌリア拓、電話 079791-0381 で随時相談可能です。問い合わせは企画財政課秘書広報室、電話766-8707。 農業者年金相談、農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。1日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業規模拡大や農地の貸し借りなど、9日火曜日と15日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。問い合わせは産業観光課、電話 766-8709。 母子相談、児童相談、DV 相談。母子相談、完全予約制です。県母子・父子自立支援員による相談、25日木曜日13時30分から16時まで、役場相談室。電話相談、月曜日から金曜日まで9時から17時まで、阪神北県民局、電話 079783-3142。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談、電話、来庁ともに月曜日から金曜日まで9時から17時まで、役場相談室。 DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談、電話、来庁ともに月曜日から金曜日まで9時から17時まで、役場相談室。問い合わせ子ども課、電話767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。問い合わせ障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談、予約が必要です。火曜日から金曜日まで、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。 心配事相談、 民生委員による生活全般の困りごと相談。9日火曜日、日生住民センター。16日火曜日、フラットむつせ。23日火曜日、UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会。電話、764-5814。障害者相談。当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談。25日木曜日、13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。問い合わせ・福祉課。電話 766-8701。人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。10日水曜日、13時から16時まで、日生住民センター。問い合わせ、フラットむつせ、電話 768-0001。高齢者福祉相談、青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護、高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分まで。UI センター。随時訪問相談可能です。青年貢献相談。青年貢献制度に関する相談。1人60分間。19日金曜日、10時から12時まで。15日までに申し込み、先着2人まで。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。外国人生活支援相談、電話 766-8783、ファックス 766-8893。19ページ、稲川町の実話、え、ほんま。このコーナーでは、稲川町の取り組みの中で意外と知られていない取り組みや、知っておくと得をすることなどを紹介します。ゴミ出し、困っていませんか？稲川町ふれあい収集。稲川町では、高齢者や障害者など、自力でのゴミ出しに困っている人を支援する、ふれあい収集を行っています。クリーンセンター職員がご自宅まで、毎週月曜日と木曜日に、私たちクリーンセンター職員がご自宅に伺い、ゴミを回収します。ゴミは分別して玄関などの分かりやすい場所に出していただくだけです。また、ふれあい収集では、収集予定日にゴミが出されていない、チャイムの呼びかけにも応答がない、などの場合、地域の民生委員などに連絡し、安否確認のお手伝いも行っています。どんな人が使えるの？要介護認定を受けている高齢者や障害のある人、またはそのような方々で構成される世帯で、家族やご近所など身近な人の協力を得られない人が対象です。申請後、ご本人と面談して、この制度を利用していただくことができるかを決定します。地域から見守る。民生委員家村佳代子さんのお話。私たち民生委員は各地区に配置されていて、生活上の心配事や困り事、医療や子育ての不安や相談などを受け付けています。その一つとしてふれあい収集の申請のお手伝いもしています。そろそろゴミ出しがしんどいなと思う人はもちろん、今は出せるけど今後が心配だなんて人も相談してくださいね。また、自分で声を上げることが難しい人もいらっしゃると思いますので、気づいた方はお近くの民生委員に教えてください。ふれあい収集利用者の声。私は足を怪我して収集所までゴミを持っていけなくなった時に、ヘルパーさんからの紹介で知りました。玄関の前に置いておくと、燃えるゴミもプラスチックも、同じ日に一緒に収集して運んでくれるので、本当に助かっています。ご利用には事前の申請が必要です。 申請方法などはクリーンセンターやお近くの民生委員までお問い合わせください。問い合わせクリーンセンター、電話 768-0818。 20ページ21ページ子育て真っ最中、ほっと一息、体をいっぱい動かしてみましょう。体を動かすのが気持ちいい季節がやってきました。公園巡りをすると楽しいですよ。いつもは車で出かける人も歩いてみましょう。花や虫を見つけたり、車やバス、トラックが通るのを見たり、あ、まるまるだねって話をしながら立ち止まるのも散歩ならではの楽しさです。公園では遊具で遊んだり、広場で走り回ったり、お茶を飲んで休憩したりしながらゆったりした時間を過ごしましょう。子供と歩くときはしっかり手をつないであげてね。子育て支援センター 1. 子育て相談、電話可能です。時、月曜日から土曜日まで9時から17時まで。 2. 特別子育て相談、時、毎週火曜日と木曜日9時から17時まで。なお、予約来所優先です。子供を遊ばせながらの相談可能です。3. 集いの広場、時、第1・第3月曜日10時から17時まで、月曜日から金曜日まで12時から17時まで、土曜日10時から16時30分まで。対象・内容、終演前の子供と保護者の交流、救急アドバイザーによる相談。相談日は問い合わせが必要です。なお、5日金曜日15時30分から16時30分まで、阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、子どもの発信を行います。予約は必要ありません。4. お出かけ広場、時、29日月曜日10時から12時まで。ところ、保健センター。内容、終演前の子どもと保護者の交流。5. 赤ちゃん交流会、時、11日木曜日、26日金曜日、いずれも10時から11時30分まで。内容、ふれあい遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成29年10月から平成30年7月生まれの乳児と保護者。定員、各日18組、託児は8人までです。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。 6. どんぐりころころ、時、23日火曜日10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者。定員18組、託児は8人までです。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。 7. 親子で楽しいチアダンス、時、31日水曜日10時から11時まで。講師、松本飛鳥さん。対象、2歳から終演前の子どもと保護者。定員15組。持ち物、水筒、動きやすい服装。なお、電話予約が必要です。1日から先着順です。8. ファミリー講座、アウトドアクッキング。時、11月11日日曜日、10時から13時30分まで。内容、カレー、スイトン、リンゴとさつまいもの重ね焼き。内容については予定です。講師、榎本秀樹さん。NPO 法人障害学習サポート兵庫。対象、2歳から終演前の子どもと家族。参加費、大人500円、子ども250円、保険代含む。定員18組。持ち物、食器、水筒、エプロン、三角巾、ピーラー、軍手、ボール。申し込み期日、10月1日から11月7日まで。先着順です。 電話予約が必要です。以上1から8はいずれも町内在住者が対象です。休館のお知らせ。登録子育てグループ合同運動会開催のため休館します。時27日土曜日。以上、子育て支援センター柏田、電話 766-7800、 シルバー人材センター、社会福祉会館、親子遊びの広場、ミニ運動会だ、ザル引き、玉入れ、宝探しなどなど、お友達と会場を駆け回ろう、楽しみいっぱい待ってます。時12日金曜日、10時から11時30分まで、ところ稲川町社会福祉会館、214時30分から16時まで、ところ子育て支援センター。対象、終演前の幼児と保護者。内容、運動会。以上、シルバー人材センター社会福祉会館、ゆうだ、電話 766-8686、 稲川保育園、のびのび広場、10日水曜日、10時から11時まで。対象、終演前の子どもと保護者。お誕生会に参加しよう。持ち物、水筒、上靴。23日火曜日、10時から11時まで。対象、終演前の子供と保護者。園庭で園児と遊ぼう。1歳児。定員15人まで。持ち物、水筒、帽子、上靴。なお、いずれも前日までに電話予約が必要です。以上、稲川保育園、若葉1丁目、電話 766-0292、 星野公園七夕、町の子育て広場、時、月曜日から土曜日まで、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。一時保育相談会、時、3日水曜日、26日金曜日、10時から12時まで。対象、6ヶ月から終演前の子どもの保護者。なお、予約は必要ありません。電話相談は可能です。星の子広場、3日水曜日、遊戯室開放。6日土曜日、世代間交流、運動会。16日火曜日、お誕生会。19日金曜日、園庭開放、試食会。26日金曜日、ベビーマッサージ。なお、対象は生後3ヶ月から1歳まで。持ち物は問い合わせください。いずれも時間は10時から11時までです。なお、前日までに電話予約が必要です。遊びの広場、時、11日木曜日、10時から11時まで。内容、芋掘り体験。対象、6ヶ月から終演前の子供と保護者。以上、星野公園七夕、伏見台1丁目。電話 765-0770。 なお、相談専用ダイヤルもあります。電話 765-0880。 町立幼稚園稲坊広場、稲川幼稚園。電話 766-3899。 6日土曜日9時から、運動会で未就園児競技に参加しよう。持ち物、水筒、帽子、タオル。松尾台幼稚園、電話 766-0388。 6日土曜日9時から、運動会で力いっぱい走っちゃおう。持ち物、水筒、帽子、タオル。睦瀬幼稚園、電話 768-0369。 6日土曜日、9時30分から11時30分まで、運動会に参加しよう。持ち物、タオル、水筒。24日水曜日、 10時から11時まで、子育て講演会、特別な支援を要する子への理解、持ち物、タオル、水筒、上靴、つつじが丘幼稚園、電話 766-4411、6日土曜日9時30分から、運動会で未就園児競技に参加しましょう。持ち物、水筒、帽子、タオル、着替え。認定こども園、YMCA 白金こども園、子育てサロン、時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで、対象、内容、就園前の子どもと保護者の交流。以上、認定こども園、YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611、平成31年度、保育園、認定こども園、入園児童募集。受付、10月1日月曜日から11月15日木曜日まで。入所基準、児童・保護者が稲川町に住民登録・居住していること、児童と同居の親族が昼間家庭外で働いていたり、病気や介護などで児童の保育ができないこと、その他児童の保育ができないと認められる場合、新生児必要書類など。1、地球認定申請書兼保育所等入所申込書。2、65歳未満の家族全員が保育できないことを証明するもの、就労証明書、在学証明書、診断書など。3、保育所、認定こども園入所調書。4、児童健康表、該当年齢用。5、個人番号、マイナンバーが確認できるもの。6、本人確認書類。7、印鑑。なお、申請書類は子どもか窓口、稲川町ホームページからダウンロード可能。面接日、後日通知。決定時期、平成31年2月中旬。入園予定日、平成31年4月1日または5月1日。募集園名と対象年齢。稲川保育園公立、星野公園七夕私立、いずれも生後6ヶ月から5歳児まで。 YMCA 松尾台保育園私立、 YMCA 白金保育園私立、いずれも生後6ヶ月から2歳児まで。なお、対象年齢は平成31年4月1日時点です。申し込み問い合わせ子ども課、電話 767-7477。 シャボーのお魚ポシェット、稲川町のお米を食べよう。こんにちは、僕稲坊。10月に入ってだんだん涼しく秋らしくなってきたね。秋といったら食欲の秋。そんな秋にぴったりのイベント、稲川うまいもんフェスティバル。稲川町のお米を使った料理で競うグルメ大会や、稲川野菜の販売、それに巨大迷路もあるんだって。そしてなんと、稲川町親善大使お笑い芸人アキナも登場するよ。とっても楽しいからみんな来てね。なお、詳細は8ページにあります。22ページ、23ページ、健康づくり。お知らせ。高齢者のインフルエンザ予防接種、自己負担額1500円。対象、稲川町に住民登録があり、インフルエンザの予防接種を希望する次のいずれかの人。1、満65歳以上。2、満60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級または同程度の診断書がある人。接種方法、稲川町の指定医療機関、最新の情報は稲川町ホームページより。 に直接予約の上接種。なお、超指定医療機関以外での接種を希望する人は、必ず接種1週間前までに保健センターに申請。接種後の手続きはできません。期間、10月15日から平成31年1月31日まで。10月17日から23日は薬と健康の習慣。お薬手帳を持ちましょう。薬の記録を持つことで、あなたの使用する薬の情報を的確に伝えることができます。薬の重複投与の防止や相互作用の確認ができます。なお、薬の相談は医師、薬剤師など専門家に。生き生き健康ライフ。平均寿命と健康寿命ってなんだ。今井病院、松尾範明院長のお話。平均寿命とは、人がこの世に生を受けてどれだけ生きられるかという命の長さのことである。ちなみに、厚生労働省の公表によると、2017年の日本人の平均寿命は、男性 81.09 歳、女性は 87.26 歳で、過去最高を更新したそうである。国際比較で見ると、日本女性は香港 87.66 歳に続いて世界ランキング第2位。男性は香港 81.7 歳、スイス 81.5 歳に続いて第3位である。一方、健康寿命とは、人が生を受けてどれだけ健康で豊かに生きられるかの期間を表す長さのことである。具体的には、自力で食事、排泄、入浴、行為、移動などの日常生活動作 ADL、Activities of Daily Living が可能で、かつ認知症などを伴わず、自分の意思によって生活できる命の長さのことである。人生90年に手が届こうとしている現在、やはり自立した生活を送れる期間、健康寿命が長い方がいいですね。ちなみに、男性平均寿命 80.21 歳、健康寿命 71.19 歳、女性平均寿命 86.61 歳、健康寿命 74.21 歳、平成25年厚生労働省公表と、健康寿命が平均寿命より男性は約9年、女性は約12年も短くなっています。最後に嬉しい話です。平成27年国勢調査によると、稲川町での平均寿命男性 83.16 歳、女性89.66 歳、健康寿命男性 81.63 歳、女性 86.56 歳と、兵庫県下でいずれも第1位でした。これは稲川町の自然環境、町民の生活習慣、ひいては人生の生き方によるものと思われます。以上、今井病院松尾範明院長のお話を終わります。県だより、予防接種関係、種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上。できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種20日以上の間隔で3回。追加接種、 初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回、MR、麻疹、風疹、1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回、2期、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回、日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、ただし標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回、一期追加、一期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回、2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数接種可能。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上。できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、現在積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌、今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人、平成31年3月31日までに1回。なお、今までに接種した人は対象外です。時、受付時間は年間を通じて実施。時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3ヶ月時、4ヶ月時、健康審査。平成30年5月8日から平成30年7月2日生まれの人。身体計測、診察、離乳食の話など。17日水曜日13時15分から14時15分まで。3歳児健康審査。平成27年8月1日から平成27年9月3日生まれの人。身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など。18日木曜日、13時から14時15分まで。すくすく相談。予約、申し込みが必要です。毎月1日、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始。乳幼児の身長及び体重測定。育児に関する相談。定員10組。9日火曜日9時30分から11時30分まで。個別に時間指定します。もぐもぐ教室。予約申し込みが必要です。毎月1日。1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日から受付開始。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。定員10組程度。23日火曜日、10時から11時30分まで。母親学級。1回目。妊娠中、出産に関する心構え、妊婦体操。3日水曜日、13時15分から13時30分まで。2回目、歯の健康、栄養指導。 10日水曜日13時15分から13時30分まで。3回目育児に関すること、沐浴実習、両親で参加いただけます。31日水曜日13時15分から13時30分まで。以上、ところはいずれも保健センター。検診・相談など、種別・内容・時・受付時間・ところの順に読みます。健康相談、予約・申し込みが必要です。毎月1日、1日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌日から受付開始。血圧、検尿、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診、料金1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人。26日金曜日12時15分から13時15分まで、保健センター。その他、種別・内容の順に読みます。妊婦健康審査助成、医療機関で受診する妊婦健康審査に対し一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診、今年度満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員、医療機関に電話予約の上、受診してください。検診は無料です。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診は無料です。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。歯科治療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター。電話 757-0418。 なお、電話は月曜日から金曜日までの9時30分から17時30分までです。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話 0120-024-995。 阪神北子ども急病センター、子どもの急病に休日・夜間の診療で対応。電話 770-9988。以上、すべての問い合わせは保健センター、電話 766-1000番へ。24ページ、10月の図書館通信。休館日、毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日、4日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは読書郵便、この本おすすめ。10月5日金曜日から12月5日水曜日まで。5つの催しの表を催し、時、内容の順に読みます。子どもの時間、6日土曜日、絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。絵本の時間、11日、18日、25日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演、グルンパ。お話、お話、13日、土曜日。語りなど、出演、山端、キッズ。お話会、20日、土曜日。絵本の読み聞かせ、 出演、図書館職員、夢っ子劇場、27日土曜日、童謡、わらべ歌、出演、ひばり、いずれも時間は午前11時から、料金は無料、申し込みは不要です。以上で表を終わります。日生図書室、開室日、日曜日、7日、14日、21日、28日、水曜日、3日、10日、17日、24日、31日、金曜日、5日、12日、19日、26日、土曜日、6日、13日、20日、27日、開室時間、午前10時から午後5時まで、土曜日は午前0時30分までです。イナクルット号、下半期巡回予定。コース、ステーション名、曜日、時間帯、巡回日の順に読みます。A コース、杉尾自治会館、水曜日、14時10分から14時30分まで、10月3日、11月7日、12月5日、1月9日、2月6日、3月6日。橿原公民館、水曜日、15時から15時15分まで、10月3日、11月7日、12月5日、1月9日、2月6日、3月6日。朝日が丘ひまわり公園、水曜日、15時40分から16時10分まで、10月3日、11月7日、12月5日、1月9日、2月6日、3月6日。B コース、栃原公会堂、水曜日、14時10分から14時30分まで、10月10日、11月14日、12月12日、1月16日、2月13日、3月13日、消防署北出張所、水曜日、14時55分から15時15分まで、10月10日、11月14日、12月12日、1月16日、2月13日、3月13日、ID タウン入り口、水曜日、15時40分から16時まで、10月10日、11月14日、12月12日、1月16日、2月13日、3月13日。C コース、陽新小学校、火曜日、13時40分から15時30分まで、10月16日、11月13日、12月11日、1月22日、2月19日、3月12日。D コース、大島小学校、金曜日、13時25分から15時20分まで、10月12日、11月16日、12月14日、1月18日、2月15日、3月15日。E コース、総園自治会館前、木曜日、15時40分から16時45分まで、10月25日、11月22日、12月20日、1月24日、2月28日、3月28日。F コース、東山自治会、東山公園、金曜日、14時から14時30分まで、10月26日、11月30日、12月21日、1月25日、2月22日、3月29日、牛見池公園前、金曜日、15時15分から16時まで、10月26日、11月30日、12月21日、1月25日、2月22日、3月29日。以上です。こんな本いかが？今月の上映会、宮沢賢治、銀河鉄道の夜にちなみ、夜空の本を紹介します。詳細は16ページ。星になった竜の牙、君島久子、才は、赤羽末吉、絵。 福音館書店。昔南山と北海に住む大きな龍の兄弟喧嘩によって天に裂け目ができ、地上で悪天候が続きました。村の人々を助けるため大きな石の中から生まれた若者サンは旅に出ます。山の王の末娘と共に天を繕う、その方法は夜空の星や銀河にまつわる壮大な中国民話です。低学年から向き48ページ。絵本眠れなくなる宇宙の話、佐藤勝彦作、長崎邦子絵、講談社。古代から人々はどのように宇宙という不思議な存在を捉えてきたのか、どうやってその姿を明らかにしてきたのか、宇宙観の変遷から現在の宇宙論までを物語のように優しく語った絵本。さらに詳しく知りたい人には同じタイトルで大人向けに書かれた本もあります。中学年から32ページ。世界で一番素敵な夜空の教室、日本星系写真協会写真、森山新平文、山菜ブックス。星空を見るのは好きでも星座のことはよくわからないという人も多いのでは。本書は世界各地の美しい夜空の写真とともに、星はなんでキラキラしているの、そもそも星って何のこと、といった素朴な疑問を解説したビジュアルブック。写真集を眺めるように気楽に楽しめます。一般向き159ページ。15ページ。いいなご飯、お肉みたいな氷豆腐の唐揚げ。エネルギー159キロカロリー、食塩相当 1.8グラム。 氷豆腐、高野豆腐は豆腐を凍結、熟成、解凍、脱水及び乾燥させたもので、伝統的な大豆食品の一つです。植物性タンパク質が豊富で、大豆特有の栄養素、大豆サポニン、コレステロールや中性脂肪の低下、や大豆イソフラボン、骨粗しょう症、更年期障害の予防のほか、日本人に不足しがちなカルシウムや鉄などのミネラルとアンチエイジングに役立つビタミン E なども取れる栄養価に優れた食品です。そこでご紹介したいのが氷豆腐の唐揚げです。漬けだれをもみ込んで油で揚げると、鶏肉のような食感が美味しい一品に大変身。メインディッシュにもお弁当のおかずにも喜ばれます。栄養面に注目し、ぜひ家庭のストック食品として氷豆腐を活用してみてください。材料4人分。氷豆腐4枚。調味料 A、 おろし生姜小さじ1、おろしにんにく小さじ1、濃い口醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、片栗粉適量、揚げ油適量。作り方1。氷豆腐は袋の指示通りに柔らかく戻し、水気をしっかり絞って5等分に手でちぎる。水分をしっかり絞ることで漬けだれがよく染みます。2。ボウルに A を合わせ1を入れて揉み込み、5分ほど置いて味をなじませ、軽く絞って片栗粉をまぶす。3。170度の揚げ油に入れて、途中氷豆腐が吸った油を押し出しながら表面がカリッとなるまで揚げる。以上です。10月は兵庫食育月間です。県では健康的な食生活の実現のため、1、食事の基本となりどんな料理とも合うご飯、2、伝統的に食され健康の保持増進に効果がある大豆、3、塩分の摂りすぎを改善するための減塩に焦点を当てた兵庫食の健康運動を展開しています。以上、問い合わせ保健センター電話 766-1000番。稲川の星空魚座。この時期 頭の上のペガススの四辺形の東に少し歪んだ V 字の星の並びが見られます。これが魚座です。秋の夜空は暗い星が多く、魚座も多分に漏れず四等星より暗い星が並んだ星座です。魚座はプトレマイオスの48星座にもある古くからの星座ですが、ギリシャ神話には記述が少ない星座でもあります。星座絵では2匹の魚が紐で結ばれた不思議な絵となっています。この2匹の魚は親子で、美の女神アフロディーテと息子のエロスだと言われています。ある日ナイル川のほとりで催された宴に参加したアフロディーテとエロスはパーンの吹くシュリンクスの調べを楽しんでいました。ところが怪物ティフォンに突如襲われ、アフロディーテとエロスは慌てて魚に化けて川に逃げました。その時に急流でお互いが迷子にならないように尾を紐で縛っていたそうです。その時の親子愛が星座絵になったとされています。そうだ、週末は稲川天文台へ行こう。開館日、時間、毎週木曜日から日曜日と祝日、午後1時30分から9時30分まで。天王星や海王星、火星を見よう。問い合わせ稲川天文台、電話 769-0770。
26ページ、ときめき。今この瞬間輝いているあなたを応援します。池田育夫さん、柏田、33歳、松尾台小学校、中谷中学校、稲川高校出身。空き家バンクでつながるいくつもの縁。僕は建築士をしていて、今僕がしている仕事や形にしたい未来には多くの人が関わってくれています。中でも今役場のすぐ近くで進めているカフェと雑貨屋改修プロジェクトの仲間との縁についてお話しします。このプロジェクトを考え出すきっかけとなった一つ目の縁は、ここ稲川町の空き家バンクの物件から見つけた土地と建物です。この建物は僕よりもはるかに年上で貫禄いっぱいの雰囲気に気をされ、心からワクワクしました。ここでいつか何か楽しいことができれば、そんなことを思い描きながら、そのいつかのために解体や片付けを進めていました。そんな時に出会った二つ目の縁は、古くて自由にリノベーションできるテナントを探していた現場の高一点豊川佐保、そして隣まして出会ったスーパー大工加茂英吾との三つ目の縁が一つになり、プロジェクトは進んでいます。たくさんの偶然を重ねて出会い、ここ稲川町に縁あって集まり、一つまた一つとつながり広がる仲間が僕にはたくさんいます。来年の暖かくなる頃にカフェをオープンする予定です。町の人たちが気軽に縁をつなげられるようなあったかい場所として使ってもらえたら嬉しく思います。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中。詳細は町ホームページに掲載しております。子ども作品コーナー、睦瀬中学校、絵画2点、書道2点をご紹介します。絵画、真田天音さん1年生、花瓶に漢字で舞のカリグラフィーです。絵画における書道的表現、薄紫をうまく使って花を目立たせるようにしました。絵画、中林ひじりさん3年生、ホルンを吹いているありのままの自分を描きました。書道、猪下みのりさん3年生、漢字で一望千里、一文字一文字集中し丁寧に書くことを意識しました。書道、馬瀬瑞希さん2年生、漢字で 大地の鼓動、文字のイメージを大切に勢いや力強さを意識して書きました。27ページ、私のおすすめ、稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、大月彩子さん。ガイド企画ツアー、観光ボランティアガイドの会では、町の自然や歴史などの素晴らしさを多くの人に伝えたいとの思いから、年に 2,3 回町の観光スポットをボランティアガイドの案内で巡るツアーを実施しています。大谷山岩巡りや大島里歩きなど、どんな内容にすればお客さんに満足していただけるかをガイドたちで話し合い、企画を考えています。昨年はガイドの会発足10周年を記念し、稲川名所八景バスツアーを2回実施しました。中でも3月25日のバスツアーで好評だった和菓子作り体験がとても印象に残りましたので紹介します。この日は製紙館で和菓子職人の方に教えていただき、ツアー参加者20人が和菓子を3つずつ作るというプログラムを行いました。参加者の方は季節に合わせた金とん、茶金絞り、桜の3つの和菓子を楽しそうにそれぞれが個性的に作り上げました。自分で作った和菓子の1つを3時のおやつにすることになりましたが、食べるのが惜しいと言われる方が何人もおられました。実は私もバスツアーの下見で和菓子作りを体験したのです。子供の頃、和菓子屋さんに並んでいる上品な和菓子は私にとって特別な日にいただく特別なお菓子でしたので、この体験はとても楽しいものでした。使い慣れない道具で形を作るのは難しいですが、完成した時には達成感と嬉しい気持ちで下見であることを忘れるぐらいに楽しんでしまいました。ツアー参加の皆さんにも喜んでいただけた四季折々の風情を感じる彩り鮮やかな和菓子作り、今後もいろいろなツアーに盛り込んでいけたらいいなと思いました。この他にも秋のツアーでの干し柿作りやバスツアーに講師の先生をお招きし、里山についてお話をいただいたりと、いろいろな企画を実施しています。これからもガイドのメンバーでアイデアを出し合いながら、私たちの思いがたくさん詰まった楽しいツアーを企画していきます。11月には大島里歩きツアーを開催しますので、皆さんぜひ参加してくださいね。詳しくは9ページに掲載しております。町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709、 詳細は町ホームページに掲載しております。道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、さつまいも。道の駅での入荷時期、9月上旬から12月下旬ごろ。程よい甘みがあり、料理はもちろんデザートにも利用できる人気の食材です。食物繊維、ビタミン B1、 ビタミン C、 ビタミン E、 カリウムなども豊富。特にビタミン C はさつまいも1本でリンゴの5倍以上。さつまいものビタミン C は他の野菜に比べて熱に強いのも嬉しいポイントです。選び方、皮の色が均一で鮮やかで艶があり、表皮に凸凹や傷、斑点がないものを選びましょう。糖度が高いものは切り口に飴色の蜜が染み出てくるので、黒い蜜の跡があるものは甘い証拠です。また硬いひげ根があるものは繊維が多いので避けましょう。さつまいもの仲間たち、紅あずま、中身は鮮やかな黄色で甘みが強く、他の種類に比べ 繊維質が少なめ。ナルト金時、上品な甘さが特徴。天ぷら、焼き芋などに最適。安納芋、丸型でややオレンジ色の果肉。加熱すると甘みが強くねっとりとしている。10月の主な出荷野菜、さつまいも、生しいたけ、栗、黒枝豆、ピーマン、ネギ、里芋、小松菜、柿、サンド豆、ほうれん草、春菊など。10月のイベント、秋山味覚祭り、7日日曜日10時から十割そばの手打ち実演販売、三木金物販売、都議など。問い合わせ、道の駅、電話 767-8600。 28ページ、29ページ。稲川特派員報告。鈴木優子、北村ひとみ。ヒューマンパワー、人の力。ヒューマンパワーで盛り上げる稲川町観光協会。住民、事業者も一緒になって大好きな稲川町を盛り上げます。皆さんは稲川町観光協会を知っていますか？名前は聞いたことがあるけど、どんなことをしているの？という人が多いのでは。今回は観光協会について紹介します。観光協会って何？地域のお店や団体などで構成されている町観光協会は、観光を通じて稲川町の魅力を発信し、多くの人に町を訪れていただくことで、町が活性化することを目指して活動されています。会員の業種は、飲食店や宿泊施設、ゴルフ場など様々で、66会員、平成30年8月末現在が加入しています。1969年3月に創立され、今年で50年目を迎えます。どんなことをしているの？個々のお店の活動で町を盛り上げるだけでなく、行政とも連携しながら観光振興のために活動しています。皆さんおなじみの稲川桜祭りや稲川祭りなどの町内イベントに携わっていることはもちろんのこと、町外で実施する兵庫北摂観光キャンペーンなどのイベントでの PR 活動、また町特産品認定審査委員会の一員として特産品名物品の認定なども行っています。昨年は観光に関わる旅行業者や新聞社などの方々を招き、さまざまな視点でアドバイスをいただくファムトリップを実施。ファムトリップとは、観光地の活性化を促進させるため、旅行事業者などを対象とした現地視察ツアーのこと。稲川町のさらなる魅力発掘にも取り組んでいます。写真が4枚掲載されています。観光協会50周年記念イベント、稲川うまいもんフェスティバル出展の8名の皆さんの写真。ファムトリップで現地を案内、稲川町の観光を盛り上げるためのたくさんのアドバイスをいただきました。大屋山町から見渡す写真。稲川祭り出展の様子。稲川源流太鼓も観光協会の一員、町内外の各種イベントで演奏し、稲川町を PR しています。稲川桜祭りで演奏している様子。写真説明終わり。町観光協会に加入している方々にお話を伺いました。志本川西、川西勤さん、節子さん。私たちは10年前からシフォンケーキを作り、稲川名物として道の駅稲川などで販売しています。ふわふわで美味しいという声にやる気をもらい、試行錯誤しながらいろいろな味にも挑戦。 これからの季節は町内産の栗、黒豆、かぼちゃなどを練り込んだ期間限定品も販売します。観光協会などのイベント出店は町外の方にも食べていただける機会になりますし、何よりも目の前で美味しそうに食べてくださる姿を見ることができ、とても嬉しくやりがいを感じます。ぜひ皆さんも召し上がってみてください。慶福寺47代目住職森口智之さん。650年の歴史がある曹洞宗の禅寺です。お寺は敷居が高いと思われる方もいるかもしれませんが、当時は餅まきや年越しそばの無料接待などいろいろと工夫し、どなたでも気軽にご参加いただける行事を開催しています。皆さんにご参加いただき、人と人とのつながりの大切さを伝えられる場でありたいと思っています。手打ち麺匠、うどんそばなど麺を打つ名人、手打ち麺匠銀山。日清中央サピエ店長前田光一さん。30年前から自家製麺を提供し、地元の皆さんに親しんでいただいています。2年前にお客様の健康を願い、乳酸菌入りうどんの開発に成功。現在すべてのうどんそばに乳酸菌を練り込んでいます。その甲斐もあり、県より個性あふれる優良店が選ばれる第4回兵庫いいねお店表彰で当店が優秀賞をいただきました。これからも皆さんに喜んでいただけるよう真心込めて頑張ります。稲川町の特産品と名物品。町特産品認定審査委員会で特産品名物品の認定を行っています。道の駅稲川でも販売中。皆さんもぜひ購入してみてくださいね。稲川町特産品、乾燥椎茸、味噌、稲の里など。稲川名物品、稲棒クッキー、稲ポンなど他にもたくさんあります。稲川うまいもんフェスティバル、観光協会50周年を記念してイベントを開催。メニューはすべて稲川町産の米を使用したグルメ大会、他にも稲川野菜の販売、町親善大使明菜の漫才、巨大迷路など、子供から大人まで楽しめること間違いなし。詳細は8ページに掲載しています。会長に伺いました。住民一人一人が広告塔に。町観光協会長辻口悦次さん。50年の歴史の中で観光協会は会員それぞれの活動はもちろん、みんなで協力しながら稲川町の魅力発信に努めてきました。町外に町の魅力を PR するためには、まず町内の人に稲川町の良さを知っていただきたいですね。皆さんが自分たちの町に愛着を持ち、一人一人がその良さを広げる広告塔となってくだされば、もっと町の魅力を発信できると思います。観光協会はこれまでの経験を生かしながら、新しいことにもチャレンジし、もっと町の観光を盛り上げたいと思っています。皆さんぜひイベントなどにも足を運んでくださいね。編集後期、稲川町のことをもっと知りたいと思い特派員に志願した私たち、出会いやつながりを大切にされている観光協会の皆さんの志に初心を思い出しました。新名神高速道路も開通し便利になった稲川町、私たちも広告塔の一人として頑張ります。問い合わせ、町観光協会事務局、産業観光課内、電話 766-8000 8709。30ページ、31ページ、フォトニュース。おもてなしの気持ちを込めて。超観光ボランティアガイドの会は、ガイド活動のほか、平成21年より歴史街道でゴミ拾いなどの清掃活動を行っています。その活動成果が認められ、公益社団法人日本観光振興協会関西支部長より感謝状が授与されました。会長の西尾さんは、これからも多くの人に気持ちよく町を観光してもらえるように、おもてなしの気持ちで清掃活動もしていきたいですねと話してくれました。全国の舞台で大暴れ。8月22日、稲川レスリングクラブのメンバーが7月27日から29日に開催された第35回全国少年少女レスリング選手権の結果を町長に報告しました。町長は、皆さんの活躍が町に活力を与えてくれています、これからも皆さんの活躍に期待していますと選手の活躍をねぎらいました。優勝、池畑花、つつじが丘小学校6年生。準優勝、北村春人、つつじが丘小学校5年生。第3位、辻優斗、稲川小学校5年生。上原慎志郎、陽新小学校5年生。大森風花、つつじが丘小学校6年生。和田樹乃、稲川小学校4年生。河村泰之進、白金小学校4年生。いっぱい教えてもらったよ。8月23日、稲川高校で稲高サマーセミナーが開催されました。このセミナーは、稲高生自らが企画したゲームを町内の小学生に楽しんでもらうことを通じ、お互いのコミュニケーション力を高めることを目的に行われています。当日は、町内の小学生49人が参加し、趣向を凝らしたさまざまなゲームに大はしゃぎ、企画した高校生は、ゲームの発案なども含めると、この日のために半年間準備してきました。みんなに楽しんでもらえて嬉しいです、と達成感を味わっていました。復興への願いを込めたボランティアバス。8月31日、町ボランティア活動センターが、平成30年7月豪雨災害の復興支援として募集した20人のボランティアとともに、岡山県倉敷市で支援活動を実施。猛暑の中、水害にあった家の解体作業などを行いました。被災地はまだまだ作業の手が足りず、復興には時間がかかりそうです。社会福祉協議会では、さまざまな災害義援金の受付も行っています。皆さんの温かいご協力をお願いします。世界へ羽ばたく力をつけて、稲川町英語スピーチコンテスト。9月2日、社会福祉会館で第27回英語スピーチコンテストが開催され、中学生、高校生66人が英語の表現力を競い合いました。高校生の部優勝の高原真昼さんと準優勝のエリス・マリアさん、いずれも1年生は、来年姉妹都市オーストラリアのバララット市へ派遣される予定です。睦瀬中学校に海猫飛来。9月4日海猫の群れが睦瀬中学校を訪れました。海猫はその名の通り海岸部などに生息している鳥で、町内で見かけることは非常に珍しい鳥です。台風21号の影響で内陸部に移動してきたのではないかと思われます。しばし休憩の後、群れは稲川町から元気に飛び立っていきました。 大きなぶどうおいしいな。9月7日、町立のすべての幼稚園、小学校、中学校の給食で、町内産のぶどうが提供されました。これは町内で収穫された身近な食材を食べることで、食と脳に対する理解を深め、地域への愛着を持ってもらうことなどを目的にしたものです。ぶどうを食べた子どもたちは、大きくておいしい、今度道の駅に買いに行く、と大満足の様子でした。今日からスタート。目指せ100万歩。9月16日、稲川100万歩チャレンジ、オープニングイベントが行われました。2年目を迎える今年のオープニングは、大島里歩きコースで開催。秋風を感じながら、約50人以上の参加者がウォーキングを楽しみました。今日から100日間、目標歩数を目指して、みんなで頑張りましょう。42ページ、すくすくいなっこ、みんな町の宝物、元気にすくすく大きくなあれ。1歳から1歳3ヶ月までの4人のお子さんを紹介します。浜田リオちゃん、キズ1歳。いつも元気いっぱいなリオちゃん。これからもお姉ちゃんと仲良く元気に育ってね。物部浩太ちゃん、伏見台、1歳3ヶ月。いつもみんなを笑顔にしてくれる浩太。すくすく成長してね。長井愛理ちゃん、白金、1歳1ヶ月。愛理がいてくれるだけで癒されます。家族みんな大好きよ。竹いつきちゃん、白金1歳。いっちゃん大好きだよ。生まれてきてくれてありがとう。キラッと稲川、超広報番組、1年間限定配信。10月1日月曜日、配信開始。稲川町親善大使、明菜。上り詰めた町長の座。親善大使から町長まで上り詰めた山名。しかし、稲川町のことは全然知らない。裏で支えるのは秘書、秋山。目の前で起きる困難の数々をどう乗り切るか。そして、その先に待っていた結末とは。10月11日木曜日、配信開始。稲川町親善大使、明菜。稲川町を学べ。親善大使、明菜が稲川町の魅力を再発見。出された指令のもと、さまざまなスポットを時間内に巡るバタバタ珍道中。果たして、明菜の二人は真の親善大使になれるのか。キラッと稲川配信中。町ホームページや YouTube で配信。毎日午後3時より JCOM チャンネルで放送。最新号の放送ではありません。町の人口、平成30年9月1日現在。世帯数、12,500世帯。人口、31,297人。内訳、男性、15,001人。女性、16,296人。広報稲川第950号。発行日、平成30年2018年10月1日。編集発行、稲川町秘書広報室。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話 766-8707。ファックス 766-8902。ホームページアドレス http://www.town.inagawa.com lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表電話番号766-0001。広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話フリーダイヤル0120-812-580、電話の受付時間は9時から17時、土曜日曜祝日はお休みです。以上で広報稲川第950号を終わります。